果たして今年は縁起がいいのでしょうか。
喋るよこい。
喋るよこい。
てん、てけてけてけてけてん。ってわけで、明けましておめでとうございます。2020年も横池をよろしくお願いします。ということで、今年も週一で喋る声やっていこうと思うんですけど、年末に言いましたように、ツイキャスでの弾き語りライブとか、YouTube 投稿とか、そんなも頑張っていこうと思ってますし、休むことが、増えるかもしれませんけど、もうかれこれ2年前から週1で更新頑張ってますんで、そのペースを崩さずにやっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。そんなわけでもう1月今7日にこれ収録してるんですけど、もう新年明けて1週間経ってしまいましたが、皆様はどんなお正月でしたでしょうか。僕はですね、縁起がいいんか悪いんか分からん正月でしたね。元旦、まず大晦日に実家に帰ったんですよね。で、帰って一晩泊めさせてもらって、で、元旦に、笹山さん、神戸16ビットで一緒に働いてる、仕事仲間でございますが、お互いに音楽活動もしてまして、その笹山さんの、名古屋での元旦ライブのスタッフをしに行かせていただきました。元旦はそれで帰ってきたわけなんですけど、帰ってきて自転車に乗ったら、その乗ってちょっとしたらいきなり自転車のチェーンがブチーンって切れて、これめっちゃ縁起悪いぞって思いましたね。で、しかも僕は前々から言ってますように、100円と500円を貯金しまくってですね、12弦ギターを買おうとしてたわけでして、そっちの方の貯金も溜まってるんですけど、貯金箱以外でも貯金してたんで、もうこれそろそろ買えるかなと思ったんですけど、ちょっと自転車のチェーンの修理めっちゃしますね、値段。ギアとかそんなんもちょっといろいろ変えたんですけどね、結構して、ちょっと12弦ギターはお預けになってしまって、いや、もうほんま、その12弦ギターを使って、その YouTube に投稿する音源とかも作ろうとか、いろいろ考えてたんで、そんなんが全部頓挫しちゃって、うわーってなってるところやったんですけど、もうチェーンね、切れまして、関係ないですけど、めっちゃ関係ない話しますけど、僕、去年の4月から、高峰のギターを弾いてまして、しかも、そこに、ダダリオっていうメーカーの弦を張ってるんですけど、そのダダリオっていうメーカーの弦は僕あんまり好きじゃなかったんですけど、ただ高峰のギターはそのダダリオの弦を推奨してるんで、推奨してるんだったら張ってみようかなと思って張ったんですけど、その相性いいんですよね、すごい高峰と。で、ダダリオはその耐久性がいいということで有名なブランドなんですけど、ほんまに切れないんですよ。で、その高峰っていうギターはその強くガーンって弾かないといい音が出ないギターなんですけど、だからその耐久性のある高峰を張ってるんですけど、もうどんだけ強く弾いても切れなくて、だから僕結局去年4月以来ギターの弦すら切ってなくて、その切れるって縁起良くないじゃないですか。なのに新年早々自転車のチェーン切れて、うわーってなって、それ自転車直しに行きましてですね、それで僕は近所に大きい神社があるんで、その近所の大きい神社に初詣に行ったんですよね。そしたらいきなりおみくじを引いたんですけど、おみくじ引いたらおみくじ番号がまず1番やったんですよ。あ、1番出てきたと思って、で、そのお姉さんに、巫女のお姉さんですよ、巫女のお姉さんに1番お願いしますって言って、その1番のくじ取ってもらったら、おみくじナンバー1番で大吉が来まして、しかも対岸成就って書いてありまして、ね、対岸成就するんでしょうかね。そら僕もう音楽一本でライブハウスのスタッフももちろん続けますけどね、なんていうかもうお金儲けしたいなと思ってるところを、それが対岸だと思ってるんですけどね。で、それで近所の神社、本堂ですよ、本堂はお寺ですね、お寺の本堂やなしに、その神社の本殿にお参りしたんですけど、僕その神社が家の近所なんで、大きい神社なんですけど、僕はその神社の脇道から本殿に 入っていくんですよね、その真正面の入り口じゃなしに、まあ、近所なんで。そうしたらその脇道の入り口に荒神様が祀ってあるちっちゃい神社がまた一個ポツンってあるんですよね。まあその荒神様っていうのは僕よく分かんないんですけど、まあまあ聞いた話によると、まあまあ神戸っていうのはまあ港町ですから、まあ特に僕、まあ一応ギリギリ住所は中央区なんですけど、まあほぼ灘区なんですけどね、まあその灘っていうのはまあ地名的にその水害が多い地域のことをまあ灘っていうんで、まああのなんていうかその水害でまあ命を落とした方とか、まあその水害の復興に尽力した方なんかを祀ってるのがまあその荒神様だという話を聞いてて、まあだからその僕家の近所の脇道にその荒神様もあるんで、よしじゃあちょっとその荒神様もお参りしようって、まあまあ毎年僕荒神様にもお参り毎年してるんですけど、お参りしに行ったらですね、鐘をカランカランって鳴らそうと思ったら、なんとその荒神様がいらっしゃるその小さい神社のまあおでんの中から猫ちゃんがニャーンって出てきたんですよ。でニャーンって出てきて、その祀ってあるその祭壇あるじゃないですか、その祭壇の上にひょこって乗っかってきたんですよね、猫が。もうなんてバチ当たりな猫やと思ったんですけど、いや待て待て、もしかしたらその荒神様がこの猫に乗り移ってるんじゃないんだろうかと僕は思いましてですね、だからその、まあ、カランカランって鳴らしてパンパンって手合わしたんですけど、そしたらその猫ちゃんが今度僕の前にひょこって降りてきたんで、わあ荒神様が僕の前に来たと思って、今度はそのだからそのしゃがんで、まあ、猫ちゃんにも手を合わしておきました、ねまあ、もしかしたらその猫ちゃんにね荒神様が乗り移ってるかもしれないんで、だからまあ荒神様にもよろしくお願いしますというか、まあまあ僕はどっちかというとだからその、もう家のまあ、真ん前にその神社に入る脇道があるんですけど、その脇道の入り口にまあその荒神様がいるんで、荒神様の方が普段僕よく会ってるんで、だからまあむしろそっちの方にお願いしとかなダメなんで、まあよろしくお願いしますってまあやっておいた感じですね。まあまあ僕の正月はそんな感じなんですけど、ただね、お正月気分も吹っ飛ぶぐらいお正月にいろいろありましたよね。まあね、ユッキーな、フジモンさんですかと、まあ、離婚したとか、ね。まあまあ、お正月はワイドショーがないから、その時に離婚するのがね、お得やとか言ってますけど。ただ、あれっすよ、その、年末の、ほら、税金のあれ、なんていうの、その控除とかあるじゃないですか。あれ考えたら、年末に離婚、するのあんまり得じゃないですよね。年末に離婚しても次の年に嫁はんのその税金とかいろいろかかってくるんで、年明けて速攻離婚した方が何かとお得なんじゃないですかね。まあ僕独身なんでよう分かりませんけどね。まあなんかね、そんな話も聞きましたけど、いやまあまあそんなんどうでもいいんですよ。そんなんどうでもよくてですね、まあもう一週間経ってるんでネタとしては古いですけど、まあゴーンさんがゴーンしちゃいましたね。ゴーンさんがゴーンしたって言うてて、そのゴーンって横井くんどういう意味か分かるって聞かれたんですけど、これ分かんない人のために解説しておきますと、ゴーンってのは過去分詞です。英語で言うところの Go went gone ですね。 Go 行くの Go ですね。Go の現在形が Go ですよ、行くですよ。で went がまあ行った過去形ですね。行ったに対して gone 行ってしまった、まあ、過去分詞ですね。つまり過去完了形ですね。過去完了形の gone ですよ。つまり行ってしまったっていう英語の意味ですけどね。まあ gone さんが行っちゃいましたし、かと思ったら、僕中東情勢そんな詳しくないんですけど、アメリカがですね、イランのナンバー2の権力者で、なおかつそのイランのその革命指導者の、まあ、カリスマ的な軍人の方いらっしゃるんですかね、その人を暗殺したっていう。しかもこれアメリカ の、 その特殊部隊がイラクかサウジアラビア、まあその中東のどっかの国に潜んでおいて、それでなんか暗殺したって言いますか、すごいタッチ悪いなってことで、もうこれでアメリカとイランが戦争するんちゃうかみたいなことを言うてますけど、ちょっとまあそういう時事ネタに触れた話をちょっと後半はしてみようと思います。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが王道を捨てちゃいない、まっすぐに行きたい、真っ白に行きたい、僕もそうなんだ、人それぞれだとか答えはないだとか、成人君式取りはやめて、でかいホームラン狙わないか、30度発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望、主義者気取りはやめて、でっかいミサイル撃ち込まないか、人生に発射角度45度発射速度マッハ18、放物線を描いた美しい軌道、大気圏を突破して迎撃弾を振り切って、仕掛けを目指す一目散の軌道、それくらいを希望、軌道、希望、トライ、希望、
横井慶でセカンドアルバム起動から起動でした。デジタルで今も販売中なんで、ぜひダウンロードないしはまあ定額サービスで聞き放題やってる方は聞いてほしいなと思うところでございますが、まあその前半の終盤、前半の終盤に喋った話題、まあそのまあ世界情勢ですかね、まあそのアメリカがそのイランのナンバー2の、まあ、革命指導者を殺したってことで戦争になるんちゃうかって言うてるところなんですけど、それとは一見関係ないように見えるそのゴーンさん、まあ日産のね元会長ですかの、まあどこだっけ、逃亡しましたよね、どこだっけ、レバノンだ、レバノンに逃亡した件ですけど、まあレバノンも中東じゃないですか。これは僕の考えすぎかもしれませんけど、このゴーンさんの一件も多分絡んでると思うんですよ、このアメリカとイランのこの動きに、というかまあアメリカですね。まあって言いますのも、まあ去年、まあ、11月頃に、まあ、僕結構お金に関する話したじゃないですか。まあ例えばその日本の消費税が上がるのはまずいとか、お金が電子マネー化するのはあまりいいことではないとかですね、まあそれと連動するように、まあ、外国人がいっぱい日本に入ってきて少子化も進んでる、これももうよろしくないっていう話をしているんですけど、まあこれは要するに、まあ早い話が日本の経済というか、まあ日本そのものですね、まあ、やはり、ま、日本は敗戦国なので、やっぱり 日本は外国というか、まあ、主にアメリカにやっぱりいろいろ牛耳られていまして、しかも日本という国が儲かると世界、特にアメリカはまあ損をする、まあ、これがまあ資本主義のシステムなわけ でしかもアメリカはもうバブル期、日本がバブル期に入った時にめちゃくちゃ痛い目に遭ってるんで、もう日本というかまあ日本人をこれ以上金持ちにするわけにはいかないと、思っているわけでありまして、だから日本人をどんどん貧乏にして日本をダメな国にしてしまおうっていうことを、まあ、今でもやっているわけであるんですよね。で、まあこれも僕まだまだちょっと今勉強中なんですけど、世界経済というのはですね、アメリカ資本というか、まあまあアメリカの金融関係とアメリカ以外といいますか、まあ中東、ヨーロッパ、中国ですよ。中国とヨーロッパと中東らへんなんかが中心になった、まあ、アメリカ以外の、まあ、金融関係というか、まあ、この二大勢力がありまして、で、まあ、この二大勢力が、まあ、いわば世界の、まあ、経済というか金融というかそんなを操ってるわけなんですね。でですね、ゴーンさんっていうのは、まあ、日産の会長ですけど、まあ、日産は一時期、もう今はだいぶ回復して、もう日産今元気ですけど、一時期経営難に陥って、まあ、ルノーっていう会社、これはフランスの、まあ、自動車メーカーで、まあ、僕 F1 好きなんですけど、F1 好きな人は結構知ってると思うんですけど、ルノーというフランスの会社に助けてもらって、まあ、提携してるわけですよね。で、ルノーっていうのは、まあ、日本でいうところのトヨタ、まあといってもトヨタはちゃんと日本から独立しますけど、まあまあそういう会社みたいなもんで、まあルノーってのはもう早い話がもうフランス政府がもう直に経営してると言っても過言ではない、もうフランスの国家が運営してる自動車会社みたいなもんなんですよね。だから要するにフランスがもう日本の日産っていうそのでかい会社を取り込んでしまおうっていう作戦をまあやってたわけなんですよね。で日本からその日産というもうでかい会社というか、まあそのでかいお金を奪い取ってしまおうっていう作戦を長年にわたりやってたわけなんですよね。でフランスというか、まあ、そのルノーという会社はさっき言ったように、まあ、中東、ヨーロッパ、中国なんか の、まあ、そのアメリカ以外の資本グループに属する、まあ、会社なわけですよね。ところが日本という国はですね、まあ、もう分かる通りアメリカの傘の下に入ってるわけで、アメリカの経済圏の中に入ってる国で、まあ、アメリカ主導の経済で動いてるわけなんですよね。だから日産をフランスに取られるということは、つまりアメリカも損するわけなんですよね、まあ、大きく言えば。だからですね、特に日本の警察、まあ、とか検察なんかも、まあ、アメリカの息がかかってるんで、だから東京地検が、まあ、ゴーンさんを捕まえたわけでありますが、まあ、それは要するに多分アメリカ政府の意向も僕はあると思ってるんですよ。つまりアメリカが日本よ、その日産をフランスに渡してはいけないっていう風な感じでゴーンさんをまあまあ捕まえたというのが、まあそのゴーンさんの逮捕なんじゃないかなと、まあまあまあこれはまあまあほぼ確定と言ってもいいと思うことなんですけどね。でそれに対して反旗を翻したのが、まあ、この今回の年末のことじゃないかなということで、まあその、まあ、トランプさん、まあ、イランの指導者も殺したということで、まあ、もうすぐ大統領選挙が控えてるわけでありまして、まあ、トランプさんも、まあ、まあまあ頑張ってはるんやなっていう感じだと僕は捉えてるんですよ。だからつまり、まあ、今まあレバノンといい、まあ、イラン、イラク、サウジアラビア、まあまあ中東が騒がしいですけど、まあ、この最近のこの中東のざわざわっていうのは全部連動してるんちゃうかなってことを僕は思ってるんですが、皆様はいかがでしょうか。まあちょっと僕経済とか中東情勢はあまり詳しくないんで、ちょっとまあアドバイスいただければと思うんですけど、僕はそんな感じじゃないだろうかと思ってます。 ただですね、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、そういうなんていうか、その日本人を貧乏にさせたいというアメリカの策略のせいで消費税が上がり、電子マネー化が進み、外国人労働者がどんどん入ってきのさらには少子化が進みのってなってますが、ただ今回のこの中東のこのなんかいろいろ混乱ってのは日本にとっては僕はプラスではないかなと思ってるんです。これもちょっと僕の完全な暴論かもしれないですけど、っていうのも今株価がですね、まあこれだいぶ変動してるんで、ちょっと今1月7日時点の話しかできないですけど、まあ今日でもまあ2万円台まで、もう株価ってのはだいたいまあ1万円台来たらちょっとやばいって言われるんですけど、まあ1万円台で推移するのがまあ普通なんですけど、2万円台までもう株価がドーンって上がってるんですね。これまあ絶対暴落するんですよね。で暴落したらアメリカも中国もこれどないすんのって僕思ってるんですよね。ていうかもう暴落を危惧してる人はもうすでにもう 今現在でいるんですよね。そのせいで今日本円の価値が上がってるんですよ。日本円がどんどん買われてるんですよ。だから日本って割と棚ぼたで今得してるんですよね。でしかも日本はイランもそうですけど、イランどころか中東の国とはほぼ仲がいいんですよ。日本ってやっぱり同じ黄色人種同士ですし、しかも日本ってのはまあ中東と本当に対等というかウィンウィンというか本当に上手にお付き合いしてて上手に貿易してるんで、日本はまあその中東からそんな恨まれることってしてないんですよね。だから割とこれからの世界情勢、日本が結構鍵握れるんちゃうかなと思ってますし、ちょっとこれも残り時間容量減ってきたんで、ちょっとこれまたこれもちょっと前の僕の喋る横で喋った時がすごい雑やったんで、もっと分かりやすく喋ると思うんですけど、いきなりまた関係ない話に飛びますけど、年金あるじゃないですか、まあ、年金問題、まあ、少子化なんかで年金どないすんねんって話ありますけど、年金なんて崩壊するわけがない。かといって年金というのはシステム上常に危険のあるシステムであるという話をしたことがあるんですけど、下手しい年金問題解決するかもしれないですよ、この一件で。まあこれはちょっと以前の喋る声でちょっと僕雑に説明してますけど、だって年金問題なんて景気が上がるというか、その日本円の価値が上がったらもうそれで何にも問題がなくなりますし、あとまあ前の時にはすごい説明不足でしたけど、年金って別にその若者がちゃんと納めてるじゃないですか。まあ納めてない人もいますけどね。だから納めてる人がいる以上は絶対崩壊しないんですよ、システム上。なんて話もしてみたいなと思うんですけど、まあちょっとこれはちょっと時間がちょっと容量ないんでちょっと喋れないですけど、ただですね、今世界ってのはどんどん仕組みが変わろうとしていまして、結局今の世界ってまだ20世紀や19世紀と何も変わってないんですよ。それは何かっていうと白人主義といいますか、要するにお金持ちというか強い国がその弱い国の人を虐げて、その弱い国の人からお金を巻き上げるという構造は何も変わってないんですよね。でそれに対して日本というのはもうすごい戦前どころか、もうまあ開国した頃からですね、強い国だろうが弱い国だろうが対等に貿易をして、でお互いがウィンウィンになるように対等で、しかもお互いの得を考えた、要するに共存できるような政策を取って共存路線で貿易をして儲けるというやり方をやってるという、まあすごい平和というか、まあ有益な国でして、今世界はどんどんその日本のこういう共存みんなで儲けようというやり方、まあこれ日本型社会主義って、まあちょっとまたこれも話だと長い難しいんですけどね。まあまあだからその昔の年功序列とかそんなんもそうですよ。だからまあそのまあ昭和時代といいますか、その古き良き日本のやり方が一番ええやんって気づき始めてる人が世界中にいるわけでして、下手をすると日本はもう今中国に抜かれて今世界3位の 経済国に下がりましたし、下手したらもうインドに抜かれるんちゃうかと言われてますし、経済面では落ちこぼれているものの、その文化面というか人間思想面で世界をリードする国になるんじゃないかと見てる専門家の人もいるんですけど、それは僕あながち嘘じゃないんちゃうかなと思うんですけど、そんな話したいんですけど、もうほんまに容量ないんで、ちょっともう今週はこれで終わります。またこの話はまたいつかしたいと思います。
喋るよ、喋るよ、喋るよ。